健康生活応援番組生き生き時計。おはようございます、峰拓人です。
おはようございます、咲実紀です。この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りします。
それでは今日のゲスト出演者をご紹介します。先週に引き続きまして、東京慈恵会医科大学附属第三病院内視鏡部診療部長池田圭一先生です。
おはようございます、池田圭一です。よろしくお願いします。
池田先生、はい、その大腸がん早期発見のために大腸内視鏡検査の進め、今日は2回目です。前回に続きまして、もうちょっと詳しく大腸がんのことの内容を知りたいのですが、はい、まず症状、
前回あの早期のですねものはあまり症状が出ないというお話をしましたけども、やはり進んできますと便に血が混じったり便秘と下痢を繰り返すとか、あとなんか便ができてない残ったような感じがする、残便感って言いますけどもとか、まあ、あとは腹痛ですね。やはりこのような症状があったら、やはり相談していただいて大腸内視鏡を一旦 OK になった方がいいんじゃないかというふうに思います。
腹痛があるということは、はい、かなり症状が進んでるんじゃないんですか。
必ずしもそれが大腸がんが原因の場合でない場合もあるんですね、うん、やはりその大腸の曲がり角とかでですね便が溜まって痛みが出ることもありますので、とにかくそういう症状があったら内視鏡検査を受けてみると、また全然違ったところにポリープが見つかったり早期がんが見つかったりもします。なので要するに受けていただくことが大事ですね。そのきっかけとしてなんかそういう、症状を早く察知して相談いただければというふうに思います。
ポリープが原因でも同じような症状が出るんですね。
ポリープが原因で症状が出ることはめったにないですね。かなり大きくならないと症状は出ないです。
先生、どの辺の部にがんが発生しやすいんですか。
ですね、大腸がんの多い場所というのはやはり肛門から近いところに比較的多いですね。直腸、それからその、奥の S 状結腸、次に多いのが遠い上行結腸というふうに順番的にはなりますね。お尻に近いところでしたらもう見つけやすいですし、奥までもきちんと今の内視鏡はその先ほど 1.5 メートルから2メートルという話ありましたけど、その蛇腹のような感じでこう便を送るような構造になってますから、それを腸腎をこう畳むようにですね、折りたたみながら検査をしていきますので、折りたたみながらですね、最終的には90センチ、80センチ、70センチぐらいまでしか内視鏡は入れないと、ちょっと折りたたんで検査していきます。
なんかすごく器用な検査の仕方していますよね。
大腸内視鏡を痛みなくすにはそれなりの技術は必要ですね、
実際に検査の時は、麻酔をかけてくださるんですね、
まず肛門が擦れて痛いので、ゼリー状の麻酔を肛門には塗布します。プラス点滴で静脈の中に、眠くなるお薬とあと少し痛み止めを入れて、ほとんどの方はこれで眠ってしまって、もう覚めた時には検査が終わっている。
そんな感じなんですか。
そうですね、開腹手術の起用があって少しこう大腸が癒着されてたり、あと女性の方でね、婦人科の病気をお持ちだとか婦人科の手術の起用があるということは、やはり少し、僕たちも注意してやりますが、なるべく痛みが出ないようにですね、麻酔の量を調節したり、あとは技術で挽回したりですね、そういうふうにできるだけいろんな工夫をして痛くなく終わるようにはしております。
胃カメラを飲む時っていうのは麻酔がかなり大変だった記憶があるんですが、そうしますと大腸検査の方が楽なんですね、胃の検査よりも。
喉という敏感な部位を通らない分、両方受けていただいた患者さんの中にはですね、胃の検査よりも楽だと方の方が多いですかね。前回胃のお話もしたんですけど、胃もできるだけ楽にできるように僕たち工夫してますけど、ただ前回お話しした下剤ですね、当日飲む2リッター、これがやっぱりこの検査で一番辛いところだっていうお話をもう患者さんからよく聞きますので、2リッター飲まなきゃいけないのが1リッターで済むような新しい下剤も出てきてます。現在飲んでいる2リッターの半分ですね、半分プラス少しお水とかお茶でその薄めるというような感じの下剤も出てきています。
あと今度内視鏡検査って言ってますが、 先生は手術もされるわけですよね。
内視鏡医なので検査から治療まで、はい、
内視鏡で手術できる範囲内というのはどういうものですか？
ポリープ良性腫瘍であれば、大きさにはやはり限りがありますが、2センチ、大きいものでも 2センチ5ミリのようなポリープならば取ります。プラスあとがんですとですね、そのがんの根っこがどこまでいってるかということですね、大腸の壁の粘膜っていう一番浅い層にとどまっているものであれば僕たちが治療できます。ただそれより少し深く根を張ってきますとリンパ節転移の可能性が出てきますので、僕たちが無理やり取ってもリンパ節に転移しちゃうとあれなんで、そこはもう外科の先生にお任せするというふうなことになります。
そうしますと内視鏡部で先生が手術できる範囲っていうのは、つまり外科を使わないで済むっていうことは、例えば腸のとか胃とか全部取っちゃうとかいうことせずに内部のところの患部だけを切除するとかいうことなので、そこで済めば大きな胃を取るとかいろんなそういうことせずに全部済んじゃうわけですよね。
そうですね、もともと体が持っている、肛門ですね、から入れて、治療しますので、しかもその、臓器自体を取るわけではなくて患部だけを取るので、体には非常に優しい治療だというふうに考えております。
内視鏡の先端っていうのは画像で見ますとすごく小さいですよね。どんどん小さくなってますが、その先端からその切除するハサミが出るんですね。
そうですね。
どうなってるんですか内視鏡の中。
内視鏡の直径はだいたい1センチ前後です。
1センチ、
はい、そこの断面に、光源っていう、いわゆる光るものですね、プラスカメラ、レンズ、それからだいたい2ミリちょっとの、穴、これがその管の中に通ってまして、その穴の中に、細い内視鏡器具を入れて、いろんな器具を入れて、
それは
ハサミであったり、輪っか状のナイフであったり、あとはその傷口を閉じるクリップというようなものであったり、そういうものを入れ替えて、患部を治療していくわけですね。
なんか神業のような気がしますけれども、その内視鏡の先端に至るまでには2メートルぐらいの長さの管があるんですよね。
1メートルちょっとの管ですね、
肛門から入れて、そうしますとその先端から入れて、その先端というのはですか、末端のその、内視鏡のカメラのところまで届く、
そういうことですね。
届くだけでも大変だと思うんですけど、
でそのカメラで写った画像は実際そのモニターで見ながら、治療するわけですね。
でもそうすると、今2ミリの小さな穴にハサミとかメスが入ってるわけですから、 そこで使いこなすっていうのは相当技術的に難しいっていうか、
一朝一夕にはいかないですね。かなり の、テクニックが必要です。
いくら少し大画面というか大きく見えたとしても、実際それをこう操作するのは人間ですよね。
そうですね。
それを先生もずっと手術されてるわけですよ。
私は内視鏡医だって長いので、長いですし、うちの、うちは専任が3人おるんですが、みんな内視鏡学会の指導医ですから、それなりの技術は持っております。
内視鏡医というのは、一人前になるのには何年ぐらいかかるんですか？
そのどこが一人前かっていうのは難しいですけどね。専門医になるのに5年とか、そこからさらに3年で指導医とかっていうのもありますが、やっぱり10年ぐらいやらないと、一人で何でもできるっていうのはちょっと難しいのかなというふうに思いますけど、
池田先生が安心して任せられるというのは10年
そうですね、これはその外科とか他の科にも相通ずることですけど、10年やると10年選手って言いまして、一人前だなっていうふうに思われますね。
ちなみに先生、池田先生は何年ぐらい？
平成5年に卒業しましたので、もう20年超えてますけど、
大ベテラン
10年はもう優に OK ということですね、
それで内視鏡検査の時の当日の手順とか、心構えですとか教えていただきたいんですが、
まず冒頭にお話しましたような症状がある場合ですね、こういう場合はまず消化器肝臓内科を受診していただいて、当日2リッターの下剤を飲みますので、人によってはそれでこう腸閉塞になったりする人もいますので、そういうものがないかっていうのを事前にですね、お腹のレントゲンを取ったり、あとは採血とかして貧血があるかどうかとかを調べた上で、当日来ていただくというような準備が必要ですし、あと普段から便秘がちの人はなるべくその便秘を解消してですね、 検査に臨んでいただく。であと当日来ていただいて麻酔とか、眠くなるお薬とかを使って検査をしますので、終わった後少し休んでいただく時間、それから車では絶対、車とかバイク、自転車もですね、今飲酒運転でも厳しいのでそういうので来ないでいただきたいということです。もう一日仕事で一日用事を入れずに来ていただけると非常にありがたいですね。
基本的にはでも先生半日ぐらいで終わりますよね。さっき午前と午後の部っていうふうに
順調にいけばですね、午前の部は8時に来ていただいて、で検査が終わって、午後にはお帰りいただけると、半日ぐらいですね。
ですよね、
胃の検査ですと前の日 の、 夜9時以降は何も食べないでくださいって言われますが、大腸がん検査内視鏡の場合は
それも一緒ですね。
同じですか。
はい、大腸検査で増えるのは前日に下剤を飲まなきゃいけない。これ前日にも下剤がいるんですね。うちの場合は2種類ですね。粒状の下剤と目薬のような水薬の下剤、これを飲んでいただいて、ある程度空っぽにしていただいて、で当日2リッターのさらなる下剤を飲むというような感じになりますね。
はい、
わかりました。今日は大腸がん早期発見のために大腸内視鏡検査の勧め1と2、その2をお聞きしました。
健康生活応援番組いきいき時計、この番組に関するご意見ご質問がありましたら、調布 FM いきいき時計係までファックスか E メールでお寄せください。宛先はファックス 042-443-8068 443-8068、 E メールはメールアット調布 FM.commail@chofu-fm.com、 お便りお待ちしております。
この番組生き生き時計は調布 FM のホームページでいつでもお聞きになれます。今日のゲストは内視鏡部池田圭一先生でした。
ありがとうございました。
この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りしました。